ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月28日、国連安保理の制裁決議採択と北朝鮮の反応について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月23日に国連の安全保障理事会は決議を採択いたしまして、昨年12月12日の北朝鮮のミサイル発射を強く非難をいたしました。そしてこれまでの国連決議の制裁をさらに拡大し強化するという、そういう措置を取りました。でこれに対して北朝鮮は2時間後に反応をいたしまして、外務省声明を発表して反発をする。さらにその後も、もう矢継ぎ早に声明を出して強い反発を示しております。1月23日の外務省声明では、アメリカの制裁圧迫策動に対していわば物理的な対応措置を取ると明言をいたしました。1月24日に発表された国防委員会の声明では、アメリカに対して全面対決戦を呼びかけまして、その手段としてミサイルの発射、そして高い水準での核実験を行う予定があることを明らかにしました。でさらに1月25日には祖国平和統一委員会の声明が発表されまして、まあ、そこで韓国に対しても物理的対応措置を取る可能性を示唆したと。1月26日には、まあ、これ朝鮮中央通信の報道によりますと、金正恩第一書記が国家安全及び対外部門責任活動家の協議会というものを招集して開催をしたと、まあ、そこで金正恩第一書記はですね、この間作り出された情勢に対処し、実際的であって強度が非常に高い国家的重大措置を取る断固とした決心を表明したというふうに報道がなされました。北朝鮮は強く反発しているということでありますので、国際社会の関心は近いうちに北朝鮮が3回目の核実験を行うのではないかというところに集中いたしております。しかし今回の一連の声明というものを検討いたしますと、近いうちに北朝鮮が核実験を行う可能性は低いと、決して高くないということになろうかと思います。北朝鮮は2006年に第1回目、2009年に第2回目の核実験を行いました。でこの過去の2回の核実験については、まずアメリカの軍事的脅威というものが非常に大きくなって、まあ、戦争の危機が高まると。でしたがってそれに対する自衛的な措置を取らなきゃいけない。でその自衛的な措置が、まあ、核抑止力の強化であり、まあ、すなわち核実験だという、そういう論理で核実験を行ってきましたが、 今回は北朝鮮はアメリカの軍事的脅威が高まったとは言っておりません。戦争の危機があるという危機感もありません。アメリカの制裁圧力が強化されている、敵対視政策が強くなっているので、それに対する物理的対応措置を取ると言っているわけでありますので、まあ、この物理的対応措置の中にもちろん核実験が含まれると思いますが、しかしその他の例えばミサイル発射というような手段もあるわけですので、まあ、現時点で必ず核実験を行うかどうかはわからない。まあ、さらに1月26日の報道によるその金正恩第一書記の決心というのは、国家的重大措置を取るという、これも曖昧な言い方でありますので、核実験も含まれるかもしれませんが、他のことも考えられるということになると思います。でむしろ今回の声明の中で非常に大きな問題は、朝鮮半島の非核化が、終末を迎えたと言っていることだと思います。まあ、これで核保有を継続したいということかもしれませんが、これは明らかに金日成主席の威訓の違反、放棄であります。金日成主席の威訓を守らない限り、北朝鮮は国際社会から信用が全く得られないということを今一度考えるべきだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題の理解促進に関する日本政府の取り組みについてご説明します。日本政府は拉致問題の理解促進のため、国内でどのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は拉致問題の解決には、日本国民の皆様からの幅広いご支持とご理解が不可欠と考え、国内世論をより一層喚起するための様々な取り組みを行っています。まず、拉致問題啓発のための印刷物として、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明した、北朝鮮による日本人拉致問題と題したパンフレットや、拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットなどを作成し、広く配布しています。また、アメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画、恵みの上映会も積極的に行っています。この映画は、横田めぐみさんが拉致された事件を中心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたものです。日本政府では、国内の学校において、生徒や先生、保護者の方々などを対象とした上映会を実施しているほか、地方自治体と共同で地域の住民の皆さんを対象とした上映会を開催しています。さらに、日本政府は2008年3月に横田めぐみさんの事件を題材にしたアニメ、めぐみを制作し、その DVD を全国の小中学校、高校や公立図書館、公民館などに配布しました。これまでに多くの学校などで上映会が開催されました。また、アニメめぐみは政府拉致問題対策本部のホームページや全国のレンタルビデオ店などを通じて見ることができるようになっており、日本政府は特に若い世代を対象とした拉致問題への理解を深めてもらう活動にも力を入れています。また、この番組でもご紹介していますように、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、政府主催のシンポジウムや合唱コンサートを開催したり、地方公共団体などと共同で、日本全国で拉致問題に関する国民集会を開催したりしています。 海外に向けてはどのような取り組みが行われているのでしょうか。韓国をはじめ、帰国した日本人拉致被害者などの証言から、タイ、ルーマニア、レバノンの国民で北朝鮮に拉致された可能性がある方々も存在していることが明らかになっています。また、北朝鮮から帰還した韓国人の拉致被害者の証言では、中国人などの拉致被害者が存在するとされているなど、拉致問題は我が国のみならず、国際社会全体の人権問題です。このことも踏まえ、日本政府は世界各国の人たちに拉致問題を理解してもらうため、様々な方法で拉致問題に関する情報を発信する取り組みを行っています。まず、先ほど国内向けの取り組みでご紹介した拉致問題に関する各種パンフレットやアニメ、めぐみの DVD を英語、韓国語など複数の言語で作成しています。これら外国語で作成された様々な資料を日本の閣僚や政府関係者が参加する国際会議などで外国政府の関係者に配布しています。また、アニメ「めぐみ」や映画「めぐみ」についてはニューヨーク、パリ、ジュネーブ、ソウル、バンコクなど世界各地で外国政府の要人やマスコミ関係者を招いて上映会を開くなど拉致問題の理解促進に積極的に活用しています。そして海外に向けた情報発信にはインターネットの活用が欠かせません。拉致問題に関する情報を発信している政府拉致問題対策本部のホームページは英語、韓国語、中国語のほかロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語でも作成されています。さらに日本政府は海外の世論に影響を与えうる人たちに拉致問題をより深く理解してもらい、本国において拉致問題に関する報道や発言をしてもらうことを通じて、その国の世論を呼び起こそうという取り組みを行っています。具体的には、外国の報道関係者などを日本に招き、拉致問題に関する取材や関係者との意見交換を行ったり、拉致現場を案内して実際に見てもらう機会を設けたりしています。平成24年11月には、新たな取り組みとして、ジュネーブにおいて、拉致問題に関する政府主催の理解促進イベントを開催し、国際社会に対し、人権問題としての拉致問題を訴えました。今週は、拉致問題に関する理解促進のため、日本政府が行っている国内及び海外向けの取り組みをご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち西三鷹学園三鷹市立第二中学校合唱部からのメッセージ、そして演奏曲ジュピターと君を乗せてをお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。今も離れ離れになっている家族、友達もきっと会える。一人一人は深い胸の奥でつながっていて、輝く未来が待っていると信じています。その思いを合唱に乗せて精一杯心を込めて歌います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが、何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスはhttp://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。